はい、皆さんおはようございます。
おはようございます。
そう、今週からですアドベントはね、これ右からとか左からとかあるのかな、これちょっとここ燃えそうで嫌なんでこっちから行きますね。そう、さっきね、これもっとちゃんとしたね、こう食材をね、そろそろね、買いましょうよっていう話をさっき、で裏から見るとちょっとね、あんまりこうあれなんですけど、皆さんが見たらいい感じになってますと思います。はい、アドベントということで、今日から、アドベントにのメッセージということで、今日は、こういうメッセージになるんですけども、はい、これで NHK でやってましたね、さだまさしの番組。で、私の世代とか大体こう、またね、世代がこう、狭まってって来るんですよ。でも大体知ってると思うんですけども、この番組の中でもあったんですが、当時、この関白宣言っていう曲がね、すごい炎上、今で言うと炎上ですよ。もう、いろんな人から文句言われて、で、その、もう、やたらね、ずっと文句言われたそうですけども、まあ、亭主関白というかね、そういうものに関して。で、それに対してさだまさしさんは、最後まで聞いてくれと。そうすればわかるからって話してましたけども、どうもね、あの番組の後も結局また炎上したそうです。結局その今の時代ね、もうその時点でもう女性蔑視だっていうような意見もあるらしいんですけども、私もある意味、このメッセージも含めてですね、炎上商法じゃありませんけども、メッセージも炎上するかもしれません。もしかしたら、毎回じゃないですけども、時々お叱りを受けることもありますので、あんまり調子に乗らないようにしたいと思いますけども、今日のタイトルはイエスの関白宣言ということで、これもね、なんで今、アドベントなのになんで黙示録やるのって思う人いるかもしれませんけども、これだけ言っておきます。黙示録はアドベントにこそ読むべきものです。というのは、降誕節、対抗節って言いますけども、私たちはクリスマスを待ち望んでます。ね、待ち望んでます。でも、何を待ち望んでるかというと、今から2000年ぐらい前に生まれたイエス様を待ち望んでるんじゃないんです。ですよね。これから来られるイエス様を待ち望んでるのが今の私たちです。で、これから来られるイエス様のことについて、一番書かれているのは、黙示録なんですね。ですから、今日、第一アドベントのメッセージとして、この黙示録の、7つの教会の手紙を、選びました。じゃあ、一言ね、お祈りしてから始めたいと思います。ハレルヤ天の父なる神様、感謝します。今日から、アドベントを迎え、そしてあなたの本当に誕生を、降誕を、お祝いする、このクリスマスの時期が、参りました。神様、どうか私たちの心をあなたに向けて、そして、この時期に多くの人があなたに出会うことができるように助けてください。感謝します。今心合わせてイエス様のお名前でお祈りいたします。アメン。まあ、なんで関白宣言かと言いますと、この、まあ、その前に行きましょうか。関白宣言って皆さん知ってる人もいますよね。ね、お前を嫁にってやつね。もらう前に言っておきたいことがあるですよね。で、飯はうまく作れとかね。ね、で、実は私前にね、バイブルスタディで言ったんですけども、私たちの神様は同じです。関白宣言の神様です。ね。飯をうまく作れたら言いませんけども、俺より他に神があってはならないと言いますよね。ね。偶像を作ってはならないと言いますよね。ね。父と母を敬えと。上から目線で全部ね。ね。殺してはならない。勧誘してはならない。あれしちゃダメ、これしちゃダメ、これをするなっていうふうに、もう一方的に命令をするのが私の神様です。で、彼というかイエス様、神様は、イスラエルの民に、私の民になるんだったら、これとこれとこれとこれを守れっていう、いわゆる関白宣言をしたわけですよ。で、その息子さんですからイエス様。同じです。その息子であるイエスが、私たち教会と結婚する時が来ます。この7つの教会っていうのはね、当時実在して、で、今もね、私たちの教会にも当てはまる、その教会なんですけども、教会はキリストの花嫁だというふうに聖書に書かれています。例えば、ヨハネの黙示録の19の9節には、子羊の婚姻に招かれた者は幸いだと書きなさいと言い、これは神の真実の言葉ですと言った。ちょっと詳しく説明しませんけども、イエス様が来られるとき、私たちはイエス様と出会うんですが、教会としてイエス様に出会います。教会はキリストの花嫁と言われています。皆さん、 マタイの福音書の25章ってところにキリストの花嫁のについての、例え話があります。10人の娘がいました。そのうち5人はこのね油を持っていたので、その花婿が来た時にその結婚式に行くことができた。ですけども残りの5人は油の準備をしてなかったので、その結婚のね準備ができた時に花婿が来た時に、一緒に行くことができなかった。何を言ってるかと言いますと、私たちにとってキリストが来られた時に準備ができているかどうか、特に教会が準備ができているかどうか、このキリストの関白宣言は、この7つの教会の手紙は、私たち教会が、もう、現在に至るまで、また未来における教会が、キリストが来られた時に、ちゃんと花嫁としての準備ができているかどうか、また、その準備を、こういうふうに準備しなさいよ、っていうふうに、つまり、イエス様からの関白宣言なわけですよ。このね、さだまさしの歌の、関白宣言の話はもうあんまり引っ張らないようにしますけども、あれ全部聞くとね、何を歌ってるかわかります。別に、俺のね、が偉いんだって関白宣言というよりも、愛の歌なんですよね。最後まで聞くと本当にね、そこまで愛していると。相手のことをそこまで愛している、その深い愛を歌った歌が、さだまさしのこの歌なんですけども、まあ、私たちの神様も、この愛ゆえに、私たちを愛するがゆえに、私たちに、これをしなさい、これは知ってはいけないっていうふうに言うんです。じゃあ、時間もあれですので、7つ、実はこのバイブルスタディでは、この7つの教会を3回に分けて、1、2、3、4、5、6時間かけてやったところを、今日は30分くらいでやるっていうことで、ね、すごいあれですけども。じゃあ、1つ目、エペソの教会。今日の箇所は、黙示録の2章から3章ですけども、短いね、2章3章って言ったら一気に読めますので、ぜひ読んでおいてください。で、エフェソという教、エフェソの町。これはね、エフェソにある、今もこれあるね、2万4000人収容した大劇場の跡だそうです。ね。ですから、大きな町だった。で、皆さん、エフェソの、みたいな手紙とか読むと、アルテミスじゃ、とにかくね、アルテミス神殿か。とにかく大騒動が起こってね、迫害が起こった、そういう場がね、出てきますけども、そういう、このね、エフェソの町です。で、エフェソの教会の特徴というのは、熱心ですけども、愛のない教会。まあ、簡単に答え言っちゃいましたけども、どう書いてあるかと言いますと、あなたの行い、労苦、忍耐を知っている。そしてこのエフェソの人たちは悪い者たちを我慢できないと。もう正義感に燃えてるんですよ。で、頑張るし、伝道も熱心だし、いろんな働きをするし、で、忍耐強い。しかも、正義感が強い。そういう教会でした。で、しかも疲れたことがない。ね。素晴らしい教会。ですけども、初めの愛から離れてしまったって言われるんですね。初めの愛から離れてしまった。つまり、愛がなく、熱心なんですが、愛のない教会。それが、エペソの教会でした。よくね、初めの愛から離れてしまったっていう話の時に、私もね、この初めの愛って何でしょうと。例えば結婚ね、関白宣言じゃないですけど、結婚した時に、最初の時の、新婚の時の感じと、今、ね、何十年経って、その後の、まあその対比をね、時々言う人がいるんですけども、皆さんちょっと夫婦のね、方、何年も新婚の方もいらっしゃるかもしれませんけども、何年も経ってる方ね、うちも含めてですけども、初めの頃の愛と、今の愛と、どっちが、いいですか？今だよね。まあ、クリスティーンは聞かなくてもわかるんですけども、日本人はね、よくね、そこで、いやなんかあの頃はね、よくほら、あの人なんだっけ、君まろさん、ね、あれから40年ってなんじゃないですか。ね。初めて会った時は、ね、食べちゃいたいぐらい可愛かった。あれから40年。あの時食べておけばよかったっていうね。そういうことを、日本人はなんかそういうこと言いがちなんですけども、皆さんどう、初めの頃の愛ってあれ偽物でしょ？あ、大丈夫？偽物っていうか錯覚でしょ？もう、マジで若い頃の全然ね、で、結婚して一緒に暮らす中で、相手の悪いとこもいいとこも見えてきて、その上で、今の愛の、私もそうです。うち、ご主人とか負けませんけども、うちも、今 今の愛の方がもう全然大きいです。今の愛の方がもう全然強いです。もうがっちりとね、結びついた愛です。で、よくこの、エフェソの手紙のところ、始めの愛から離れてしまったっていうのを、いや、私たちもイエス様をね、最初に愛した時には、あんなに愛してたのに、今なんかちょっとね、あれから40年、なんかちょっとこう、イエス様との距離がみたいな風に言う人がいるんですけど、私の時に言うんですけども、今日は、そうじゃなくて、もう一つのね、解釈、まあそれも あるんですけども、じゃあ初めの愛って何だろうっていうのを、ちょっとね、こう時間取りたいと思います。じゃあ、この中で、じゃさっきはね、夫婦だけでしたけども、この中で皆さんクリスチャンだとして、ね、ほとんどクリスチャンだと思うんですけども、最初の頃のイエス様への愛と、今のイエス様の愛と、さあ、最初の頃のが全然良かったって人います？手挙げなくてもいいですけども、ほとんどいないでしょうね。今の方が愛してるでしょ？なぜかというと、最初よくわかんないで、ごめんなさい、よくわかんないじゃないね。バプテスマを受けて、イエス様を信じたけども、聖書を読んだり祈ったりね、教会の仲間と、ね、一緒にこうね、クリスチャンとして生活していくうちに、もっともっと深い愛がわかってきたはずです。ということは、初めの愛よりも今の愛の方が強いに決まってるんですよ。じゃあ、ここで言ってる初めの愛は何なのかっていうのをちょっと考えてみたんですけども、この言葉がですね、プロートスと言って、第一の初めのっていう他に、最高のとか、優先すべきとか、そういう意味があるんですね、プロートス。で、それが使われてるとこ、どこかと言いますと、マルコの12章29から30。ね、一番大切なのはこれですってイエス様が言う、その一番大切なの、そこの箇所にプロートスが使われてる。じゃあ、一番大切なものは何でしょう？これですね。イスラエルを聞け、我らの神である主は唯一の主である。心を尽くし、思いを尽くし、知性を尽くし、力を尽くしてあなたの神である主を愛せよ。これが一番大事ですよ。これがプロトスですよってイエス様が言うんです。つまり、この初めの愛から離れてしまったっていうのは、最初の頃のね、あの情熱がなくなってしまったとか、そういう意味じゃないんですよ。最初の頃のあのイエス様大好きっていうあの感覚がなくなってしまったとかそういうことじゃなくて、時間的なことではなくて、質的なこと、一番大事な戒め、つまり神様を愛するということ、心を尽くし、思いを尽くし、知性を尽くし、力を尽くし、あなたの神である主を愛せよ、ここからあなた方離れていませんかということを言ってるんですね。このエペソの教会は伝道熱心でした、ね、社会福祉もしてました。多分ね、いろんなありとあらゆる教会活動をしていたと思います。そして正義感が強かった。ね、ですけども、このイエス様を愛するってところからいつの間にか離れてしまっていた。ですから、初めの愛、一番大事な最高のあなた方が優先すべき、そこに帰りなさいというふうに、ここでは言われてるんですね。初めの愛。しかしあなたには非難すべきことがある。あなたは初めの愛から離れてしまった。私たちにとって初めの愛というのは、最初にイエス様と出会った頃の愛じゃありません。イエス様が何を一番大事にしているか。それは、心を尽くし、思いを尽くし、知性を尽くし、力を尽くして、御言葉を、ね、読み、そして祈り、そしてもちろん奉仕もし、もちろん、人を愛し、それは全てにおいて、唯一の主である神様を礼拝するということ、それが第一のプロトス、一番大事な初めの愛なんですね。じゃあどんどんいきます。スミルナ、スミルナっていう教会、スミルナの場所にある教会ですけども、ここではですね、試練に耐える教会ということで、苦しみと貧しさを知ってる、しかしあなた方は実際は富んでいると、で、あなたが受けようとしている苦しみを恐れない、恐れてはいけないと言われています。何か、こう、苦しみ前提でね、言われているんですが、しかも、ですね、死に至るまで忠実でありなさい。そうすれば私はあなたに命の冠を与えようという、そういうことが書かれていて、どうもこの教会は、もう苦しむこと前提なんですが、あんまり嬉しくないですね、この教会に、もしいたとしたらね。でスミルナの教会大体説明しますと、有名人がいます。スミルナの司教のポリュカルポス、これ私もなんとなく覚えてるんだよね、この人の話は。バイブルカレッジ行った時に その私の嫌いなね、チャーチヒストリー、教会の歴史の授業があったんですよ。チャーチヒストリー、なんで外国のね、ローマとかその辺の教会の、まあいいじゃん、イエス様信じてれば。その後の今までのチャーチヒストリー好きでした？クリスティーン、クリスティーン好きね。ね、クリスティーンのところなんかチャーチヒストリーに出てきそうな人たちがね、あの知り合いにいるからあれかもしれませんけども、その中でね、ポリュカリポスっていうのがいたの。スミルナの主教。で、この人は、スミルナというこの教会ね、スミルナにいたんですが、86歳で殉教しました。おじいさんです。で、ある話によると、当時ね、そのスミルナの教会には、この皇帝を礼拝するような、皇帝にひざまずくような、そういうことを、こう、強制されていた。ね、皆さんよく 見かけるで、よく見かけないけど、見たことあるじゃないですか。コロセウムに、クリスチャンが押し込まれて、ライオンと戦わせられたり、生きたまま火つけられたり、そういうね、そういう迫害の時代に、皇帝を神としなさい。カエサルが神ですと、唱えなさいというふうにみんな言われた。日本で言うと踏み絵みたいなもんですね。その時ですね、ある時、この86歳のこのおじいちゃん、ポリカルポスにも、あなたも皇帝を神としてキリストを否定しなさいというふうに言われたんですね。で、競技場、そのね、殺されるために競技場に出されました。で、ローマのね、地方の、総督というかね、ローマの地方の総督も、そんなに悪い人じゃなかったから、おじいちゃんね、もうあなたね、先長くないんだから、一言ね、キリストは神じゃないって言えばいいだけなんだから、だから言っちゃいなさいと。ね。沈黙の映画でもそういうのがありましたけども、とにかく言うだけでいいから。別に心の中で信じてもいいから、そこまで言ったかどうかわかりませんけども、とにかく言うだけでいいから。そう言ってね、カエサルは主であるというふうに求めたんですけども、もう拒否して、で、最終的に競技場で火にね、火あぶりにされる。で、その直前でも、とにかく一言でいいから誓いなさい。そうすればお前を自由にしようと。で、キリストを否定しなさいって言ったんですけども、このポリカルポス何と言ったかと言いますと、私は86年の間、主に仕えてきました。しかし主は一度たりとも私の害になることはなさったことはありません。どうして私の王であり救い主である主を冒涜できるでしょうかと。で、地方総督ももう何度も言います。いや、でもね、あなたは、分かってないと。私は、またカエサルは、あなたにね、あなたを殺す権利があるんだと。あなたはこれから殺されてしまう。あなたは死ぬ、これからね、死んでしまうよと言ったんですね。で、ポリカルポスがこう言いました。あなたは私に対してカエサルによって誓えと要求しますけども、あなたは私のことをご存知ない。私が誰なのか、何者であるかをご存知ないんでしょうかと。今はっきり申し上げます。私はクリスチャンです。あなたはほんの一時燃えてすぐに尽きてしまう火で私を脅迫しますが、あなたは不信仰の者たちが必ず望む来るべき裁きと永遠の刑罰の火との火のことをご存知ありません。どうぞあなたのお考えの通りにしてください。そう言って、このポリカルポスは火炙りにあって、殉教したということです。つまり死に至るまで忠実であったこのポリカルポス。スミレナの教会にはそういう人たちがたくさんいたようです。そしてこの命の冠を与えよう。冠のことをね、ステファノスというふうに言うんですけども、聖書の中で、最後まで走り切った競技者に与えられるこの月桂樹の冠のことをステファノス、王冠、栄冠ですね、栄冠、そう言われます。その栄冠をあなた方も得なさい。そうスミルナ教会を通して私たちに語っています。三つ目、ペルガモの教会、これはトラネアヌス神殿の遺跡の跡だということですけども、ここはね、権力とか偶像に弱い教会。あなたが住んでるところを知ってる、あなたのところにはサタンの王座がある。つまり、皇帝礼拝の、皇帝を礼拝するね、そういう神殿がありますと。ね、こういうですね。トライアンですとかね。で、そこにはバラムの教え、ニコライ派の教えというのが出てきます。バラムの教え、簡単に言うと、旧約聖書にバラムとバラクの話が出てきました。ロバが話をする、喋るとこね。で、バラムは、その時どんな話かと言いますと、バラム、預言者バラムは、バラクだっけ？バラクが王様だよね。ややこしいんだよね。王様、ある国の王様、あるバラクという王様がバラム、預言者バラムに、私の言う通りにしなさいと そうすれば、ね、いいことありますよと、お金もいっぱいもらえるしって、まあそういう、そんな感じですよ。で、バラムは、そのお金とかその地位とか名誉に目がくらんで、その予言をしにイスラエルのとこ行ったんですけど、結局、ロバンが喋って、びっくりして、こんなざっくりでごめんなさいね。それで、って話です。で、ニコライ派の教えというのが、それと同じようにこの頃あったそうなんですけども、要は、権力とか、この世の権力とか、偶像とかね、まあこの世の権力イコール偶像ですけども、そういったものから、そういったものに弱い、どうも教会だったようです。ペルガモの教会。で、ペルガモっていう名前ですけども、まず町がですね、こう、要塞として、すごい丘の上にあって、すごいね、こう、堅固なというか強いね、町だった。さらに、これちょっと私よくわかんないんだけども、ペルガモっていう名前のもう一つの意味の中に、重婚、二人の人と一緒に結婚するという、そういう意味合いもあるそうです。つまり、このペルガモの教会は、この世と、この神様との間で妥協して、この世の権力にも、こう、妥協してしまう、そういうような教会のことを、言っています。神様は、その教会に対して、悔い改めなさい。そうしないなら、私はすぐにあなたのところに行き、私の口の剣を持って彼らと戦おうと言います。皆さんのレジュメにですね、まあ、一つ一つ書いたんですけども、神様、やっぱり、まあ、関白宣言じゃないですけども、厳しいんですが、すごく甘いんですね。もう、お前たちはもうダメだっていうのはしないんですね。悔い改めて、帰ってきなさい。ね、私悔い改めなさいって、この悔い改めというのは反省しなさいとか、後悔しなさいじゃなくて、帰ってきなさいっていう意味だって言いました、修部。ね、帰ってきなさい。ね、私のところ離れて、ね、他のものをね、礼拝してるあなた方、帰ってきなさい。悔い改めて、いつでも私のところに帰ってきなさい。ね、そういう、このね、花婿なんですね。ペルゴの教会、次にテアテラの教会。この写真というか、この絵はですね、王妃イザベラということで、イザベラと言って皆さん思い出すかどうかわかりませんけども、旧約聖書のね、有名人です。旧約聖書で、まあ、悪役としては一番有名な女性かもしれないです。イザベラ。アハブ王の奥さんですね。で、アハブ王があんな悪かったっていうイメージありますけども、悪いのはこの奥さんで、アハブ王って結構ね、可愛いところがあるような、そういうね、イザベラが、まあ、後ろでこう、糸引いてたというかね、グズ礼拝も、もたらしたような、そういう、人物です。じゃあ、この、テアテラの教会は何かと言いますと、偽預言者に弱い教会というふうにしました。テアテラの教会というのは、最初ね、褒められてるんです。あなたの行い、愛と信仰と奉仕と忍耐を知っている。この教会は、行いも愛においても、信仰においても、奉仕においても、忍耐においても、素晴らしい教会だと言われてます。そして、ほら、ここね、最近の行いが初めの頃に勝っていることを知ってる。だから、初めの愛とかじゃなくて、初めの頃よりも今の方がよくやってる。テアテラの教会。素晴らしい教会なんですよ。ですけども、しかし、イザベラという女性がそこで、まあ、いるわけなんですけども、これイザベラの働き、イザベラは何をしてたか言いますと、自称預言者です。自称預言者。ね、つまり偽預言者です。なかなか言えないですよ。私に預言者ですけど、とかってね。でも、自称預言者。そして、その自称預言者なのに、実際に教える立場にいるってことです。誰かがそこに置いちゃったんですね。教える立場に。入り込まれちゃった。で、自称預言者ですから、誤りに導く。間違った教えを教えて、間違った方向に人々を、これ、教会の中ですよ。教会の中。そして、この、目視録で出てくる不貧困っていうのは、これ全部ね、霊的な不貧困を表します。つまり、肉体的なね、不貧困じゃなくて、浮気とか、不倫とかじゃなくて、つまり霊的な、つまり、神様、婚約者いるのに、ね、婚約者いるのに、他の神様のところに行ってしまってる、そういう不貧困のことを言います。このイザベラは、偽預言者ですから、間違った方向、神様の方に目を向けるんじゃなくて、違うもの、ね、それは、 いろいろあるかもしれません。ですけども、そちらの方に、目を向けるような、そういう働きをすると。さらに、偶像の神に捧げられたものを食べると。ね。私たちの食べ物は、御言葉です、聖書です。ですけども、聖書以外のものを、聖書以上に、大事なものとして、それを食べて、生きるように。それを食べなければ生きられないようにしてしまう、そういう働きをする女性がいたと。で、これ、今も昔もね、こういう働きというのは、必ず教会に入ってきます。そして、教会ね、人々を惑わして礼拝に来なくなり、ある人は礼拝に来なくなり、ある人は聖書を読まなくなり、ある人は祈らなくなり、ね、でも違う何かを、ね、大事にしていくと。ところがこの教会、非難されるのはイザベラではありません。あなたに非難すべきことがあるということなんですね。非難されるのはその偽預言者のイザベラではなくて、それをなすがままにして放っておいて、しかもそのね、教える立場、リーダーの立場に、ある程度高い立場に置いたままにしているあなたを非難していると。つまり教会であり、教会のリーダーであり、イザベラをそのままにしておいている、教会に対する非難です。さっきエペソの教会は、正しいね、正義感があり、よく頑張ってるけども愛がないって言いました。この教会はね、この、テアテラの教会はもしかしたら、愛は、まあ、いわゆる愛ね。いわゆる愛はあるけども、義がない教会かもしれない。で、その愛というのは、本当の愛じゃないですよ。厳しくね、できない愛です。何でも許してしまう愛です。でも、この偽預言者、イゼベルという女をなすがままにしている、そのことに対して神様は、あなたに非難すべきことがあると言います。ただあなた方の持っているものを私が行くまでしっかりと持っていなさいと。私たちの信仰、私たちのこのね、持っているものというのはもしかしたら小さいものかもしれない。この手当ての教会では、イザベル派というね、イザベルの教えに、まあ、信奉した人たちが多分ね、たくさんいたんでしょう。で、リーダーを含め、手当ての、イザベラがね、偽預言者だと分かってる人たちがいたんですけど、その人たちは少数だったかもしれない。だから弱かったかもしれない。中には、こっちから、いや、あっちのね、こちらイザベラ入った方が、将来ね、有望なんじゃねえとか思って行った人もいたかもしれない。ですけども、こちらの人たちに対して、あなた方の持ってるもの、そのね、正しい、義というものを、私が行くまでしっかり持っていなさい。ね、そう、聖書は言っています。5番目、サルデスの教会。これは、ディアスフォラ、つまり、シナゴーグといって、こう、礼拝する場所なんですけども、こう、散らされた人たちね、散らされたユダヤ人が、まあ、隠れてというか、その、礼拝するような、そんなシナゴーグがあるそうなんですけども、サルデス。ここではですね、死にかけている教会。生きているとされているが死んでいる。目を覚まして、他の人を励ましなさいと言われています。そして、どのように受け、どのように聞いたのか思い出しなさいと、言っています。で、白い衣っていうのが、まあ、キーワードで出てくるんですけども、サルデスの教会。目を覚ましなさい。そして死にかけている他の人たちを近づけない。私はあなたの行いが私の神の御前に全うされたとは見ていないと。サルデスの教会というのは、まあ、霊的にね、死にかけているというよりも、霊的にもう眠っているような、死にかけているような教会。でも生きてるとされてるが死んでるということですから、表向きはすごく活発なように見えたようです。ですけども、内面はもう死にかけていると。目を覚まして他の人を励ましなさいとあります。教会というのは、なぜ教会なのか。一人だったら他の人を励ます必要ない。自分だけ頑張ればいいんですけども、この励まし合い、一人でも少数でも、そのね、目を覚ましている人、いたら、 その眠りかけてる人、死にかけてる人を励まして、そして目を覚まさせると。お互いにね、そういうことをする、できるのが教会です。よくね、最近ないですけど、冬山のね、何かこう、話でね、冬山とか行くと、こう、寝たら死ぬぞみたいな感じで、こうやって引っ張れて起こしたりするって、あるじゃないですか。実際そういう、ものでもない、ないんですけども。でも、私たち一人だったら死んでしまうところを、お互いにね、こう引っ張り合って、お互いに励まし合って、そして、他の人をね、励ましながら、成長していくのが教会です。今、バイブルスタディを週に3回、この教会でもやってるんですけども、本当にね、恵まれます。一人で聖書を読むよりも、みんなでね、聖書を読んで、そして、分かち合いをして、セルでもいいですけども、とにかく、一緒に、ね、励まし合って、進んでいくのが教会です。じゃあ、もう一つ行きましょう。6番目、フィラデルフィアの教会。これ、聖ヨハネ教会の後だそうですけども、これ、フィラデルフィアって兄弟愛っていう意味があるそうですけども、兄弟愛の教会。あなたには少しばかりの力があってとあります。私の言葉を守り、私の名を否まなかったと。私があなたを愛していることを知らせようということで、このフィラデルフィアの教会だけは非難されてないんですね。褒めることばっかりなんですね。ですけども、この教会が何か素晴らしいことをしたかというとそうでもなくて、あなたには少しばかりの力があっ って、力は少しなんです。でもその力で神様の言葉を守って私の名を否まなかったと言っています。この教会が、私たちの見本となる教会なのかもしれません。あなた方には少しばかりの力があってと。この7つの教会の、シリーズの中には、同じパターンで神様からの問いかけが、語りかけがあります。例えば、私は何々を知っている、あなたのこれを知ってますよ。あなたは少しばかりの力があって、私の言葉を守り、私の名を否まなかった。あなたの頑張っていることを知ってますよ。そう言ってくれる、この神様の手紙ですけども、私オーストラリアに行った時にですね、毎年その子供のキャンプがあって、そこで奉仕をしてました。ですけども、例えば他の学生たちはもう英語がね、当然喋れますから、メッセージをしたり、いろんなこう、まあ、大きなってもあれですよね。働きをしてたんですけど、私、ね、英語喋れませんから、大したことできないんですよ。で、自分は何ができたかと言いますと、その、まあ、キャンプの時の、今もやりますけど、今もだからそれ得意なんですけども、もう絵を描いたりとかね、何かこう、オブジェっぽいものを作ったりとかね、何かアニメのキャラクターを大きく段ボールに描いたりとかして、で、そういうふうにやってた。で、子供と会話も、ままならないですから、そんなにこう、うまくできませんから、まあ、そんな感じでね、裏方でやったんです。で、その時ですね、一人こう、まあ子供がいっぱいでね、大変なんですけども、特に、面倒をかかる、ちょっと知的障害を持った子がいて、で、ある時からね、自分はその子と一緒に、こう、その子のことを面倒見るっていうかね、その子と一緒に、キャンプに参加するってことをしていました。で、一緒にこう、もうプログラムか関係ないですよ。みんなメッセージとかしてるのに、まあその子だからうるさくて、他の人集中できないから、私一緒に行って、なんか絵を描いたり工作したりとかしてたんですけども、だから自分はその時にこう、何をしてんだろうなって、その時思ったんですけども、このキャンプが終わった後に、そのキャンプのリーダーがね、キャンプの反省会じゃないな。オーストラリア人反省会してないんですよ。彼反省とかしないんですよ。反省って回路がないみたいなね。で、恵みの分かち合いしかしないんですよ。日本人すぐ反省から始めるじゃないですか。で、あの時はこれが良くなかったみたいな。でも違うんですよ。オーストラリアの人は反省しない。で、その時に、ロバートっていうのがね、一番のハイライトが、その、ヤスが、その子と一緒にね、遊んでるのが一番のハイライトって言ってくれたんですね。で、自分には本当に何もできないと。 でもイエス様のために何かしよう、あこの子のことをじゃあ面倒見よう、そう思ってやっただけだったんですけども、そういうふうにね、こう自分こんな今でこんな泣いて恥ずかしいですけども、でも号泣ですよね。自分が誰も見てないだろうと、しかも大したことしてないで、それを見てくださる方がいて、それを褒めてくださる方がいる、しかもこの教会ベタ褒めですよ。私があなたを愛していることを知らせる、私たちの教会もそういう教会でありたいじゃないですか。そんな大きなことしなくていいんですよ。イエス様は神様の前で本当にね、少しの力で、ね、神様の言葉を守って、神様の名を否まずに、そして自分ができることを行う、ね、それだけなんですよね。そういう教会を神様は求めています。そしてあなたの冠、さっき言いましたステファノス、それを誰にも奪われないようにしようと。フィラデルフィア教会にはこう言います。私はあなたの行いを知っている。見よ、私は誰も閉じることのできない門をあなたの前に開いておいたと。もう開いてあると。なぜならあなたには少しばかりの力があって、私の言葉を守り私の名を否まなかったからである。これね、いい私が目指す教会の見本です。じゃあその反対のラオデキア教会というところですね、みたいですけども、今度は生ぬるい教会と。生ぬるい教会、熱くも冷たくもなく生ぬるいの、ぬるいので吐き出しますと言われちゃう教会がラオデキアの教会でした。でラオデキア、ちょっとね、ラオデキアの名産というかね、名物をちょっと、紹介したんですけども、まず金、ね、金で有名だった。で織物で有名だった。で医療が発達しました。でもう一つは生ぬるい水、ね、別に生ぬるい水は有名じゃないんですけども、このラオデキアというのは地理的に、一つはどうだったかな、コロサイだったかな、一つは冷たい、もう渓流の水が有名な町がありました。もう一つは温泉で有名な町がありました。で、温泉の水と冷たい渓流の水が混ざって流れてくるのが、このラオデキアの町だった。リュコス川かな、だったらしいんですよ。でもそれ自体は別に悪いことじゃない、しょうがないじゃなくてね、ですけども神様はね、それにまあなんとか、それをこううまく使って、あなたたちはこの川の水のように生ぬるいと、だから吐き出されるというふうに言ってるんですね。熱くもない冷たくもない生ぬるい信仰、どんなものなのか。私はあなたの行いを知っている。あなたは熱くもなく冷たくもなく熱くもない、私はむしろあなたが冷たいか熱いかであってほしいと、そう言われる教会がこのラオデキアの教会なんですけども、霊的に眠ってしまっている教会、このラオデキアというのはさっき言いましたよね、金があります、毛織物があります、で医学も発達します。つまり裕福な都市だったんですね。もう本当にこう何の不自由もないような、そういう都市だった、そういう都市の教会だった。だから自分たちは何の不自由もない、自分たちはもうこんだけね、恵まれてる、これだけ祝福されてる、それで自願自賛するような、そういう教会でした。もちろんね、私たち神様の恵みを、覚えることは重要なんですけども、箇所を出さなかったね。じゃあラオデキア、こうですね、17節、あなたは自分は富んでいる、豊かになった、乏しいものは何もないと言って、実は自分が惨めで哀れで貧しくて盲目で裸のものであることを知らない。私はあなたに忠告する、豊かなものとなるために火で精錬された金を私から買いなさい。またあなたの裸の恥を荒らさないために着る白い衣を買いなさい。また目が見えるようになるため目に塗る目薬を買いなさいと、こう言われちゃうわけですよ。自分のところには金もある、自分のところには綺麗な、ね、着物がある、自分のところには医療、目薬もある、ですけども神様は、私から金を買い、私の白い衣を着て、私からね、あんたところ目薬じゃなくて私から目薬を買いなさいというふうに言います。そして暑いか冷たいか、ね、どちらか当たりますよね、暑くあってほしいというふうにね、 おっしゃるわけです。さあ、最後のところに行きますけども、ヨハネ黙示録のラオデキアのところに有名な箇所が出てきます。私は愛する者を叱ったり懲らしめたりする。だから熱心になって悔い改めなさいと。その後、見よ、私は戸の外に立って叩く。誰でも私の声を聞いて戸を開けるなら、私は彼のところに入って彼と共に食事をし、彼も私と共に食事をすると。これよくね、私も使います。アーサーさんもよくやりますね。こうメッセージの後にこう、イエス様今ね、あなたの心の扉を叩いてますってありだと思うんですけども、オリジナルはこれ教会の扉です。恐ろしいことです。クリスチャンの、しかも教会の外にイエス様がいるということなんですね。そして入れてくれ、叩いてると。こんな教会に本当にね、私たちそうでないと、思いたいですけども、でもいつも本当に気をつけていないと、私たちはいつの間にかイエス様を外に出して、特にこのクリスマスの時期、ね、私たちはどこに目を向けるべきか。もちろん伝道、もちろんね、人々をもてなすこと大事ですけども、私たちが目を向けるべきはイエス様であり、まずイエス様を教会に中にね、もう いると思いますけどもね。でもね、もし外で叩いているとしたら、私たちはイエス様を教会の中に、そして私たちの中にお招きして行かなければならない。すると彼は共に食事をして、私たちも共に食事をする。この、ユダヤにおいて食事というのは、ギリシャにおいてもそうですけども、もう最高の関係です。一緒にご飯食べるというのは付き合いじゃありません。本当にね、神様、イエス様は私たちと一緒に食事をしたいと思ってます。もちろん御言葉を通して私たちはイエス様と毎日ね、食事をすることはできますけども、もっと素晴らしい本当の食事をこのクリスマスに私たち共にしたいと思います。じゃあお祈りします。ハレルヤ、天の父なる神様、感謝します。神様、キリストの花嫁である教会、その教会の本当に体として私たちが一人一人あなたから召されていること、ありがとうございます。どうかあなたが来られるまで、私たち教会がキリストの花嫁として、ふさわしく整えられるようにどうか助けてください。神様は、これからアドベントを迎え、にあなたの降誕をお祝いします。そしてあなたの再臨を待ち望みます。神様、どうか私たちが、心に開いて、あなたをお迎えする準備ができますように。そして私の心の中に、まだあなたに見せたことがない、見せたくないような、そのような部屋がありましたら、どうか私たちがそれを開いて、あなたに入ってきていただくことができますように助けてください。あなたに対して本当に私たちが花嫁として最高の準備をして、あなたを待ちたいと思います。感謝します。このクリスマス、素晴らしいこの季節に、まず第一にあなたを求めます。そのような教会であるように、私たちは歩んでいきたいと思います。感謝します。今心を合わせてイエス様の名前によってお祈りいたします。アメン。アメン。ありがとうございました。